もしもし、テレフォン人生相談です。
すいません。はい。
今日はどういったご相談ですか？
娘、息子、もう独立してる息子たちとうまくいかないんです。まあ言うたらもう結構ですみたいに、縁を切られそうなんです。
はい。あなたおいくつ？
68です。
68歳。
はい。
ご主人いらっしゃいます？
3年前に。
あ、亡くなられちゃった。
はい。
はい。お嬢さんおいくつ？
45。
45
は
歳。
い。
息子さんの方は
35。
35
はい。
歳。
はい。
両方とももうじゃあ独立されてるの？
そうです。
ご結婚されてますか？
はい。
お子さんいらっしゃる？
います。
お嬢さんの方は、
一人。
一人。
はい。
女の子さん、男の子さ
男の子。
ん。男の子
はい。
さん。息子さんの方は？
男の子。
男の子さん。
二人。
あ、お二人。
はい。
だいたい、45歳だと、もう、お嬢さんのお子さんは小学校高学年？
もう高齢出産で、まだ5、6歳、5歳ですね。
ああ、5歳ぐらい、はい。息子さんの方は？
また3歳と4歳です。
で、縁を切られそうっていう話なんだけど、
はい。
どんな状況なんですかね？
娘とは本当に下の子が生まれた時点で10歳空いてるので、そこからのその私のやり方が悪かったので、下の子へのやきもちからどんどんどんどんどんどんどんエスカレートして、もうそれから途切れることなく私との確執がつながってるんですね。
その後どうでした？お母さんがお父さん亡くなっちゃって一人になっちゃったんでしょ？
そうです。
寂しいんじゃないかしらみたいな、例えば電話なりメールなり、時々訪ねてくるなりとか。
それが一切ないので、私からがすごいそれを不満にだんだんだんだんなってきて、でよくも私を一人にしておいて平気でいられるなっていう気持ちがだんだん膨らんできて、それは表に具体的に絶対言わないんだけど、主人が亡くなった時にその通帳とかなんとか、もう子供たち見てるから、お母さんもこんなにお金たくさんいらないからって、子供たちにちょっとまとまったお金をあげたんですよ。遺産ではなく、もう今度お手伝いしてもらってね、大変だからねとかみたいな。そしたら、いやもういらないわちょっとあれでも言うたら、でもまあ今度両方とも海外にいるので、帰国なんかあった時帰ってきてっていう時の飛行機代にもなるから、もう持っといて言って渡したんですけど、一周忌から三回忌一切来ないんですよ。もうそれよりもやることがあるみたいなんで。
海外？
そうです。
両方とも海外でいらっし
そう
ゃる。
です、そうです。
でも来るのも大変なのね、きっと。ちっちゃなお子さん抱えてらっしゃるし
そうで
ね。
すね。でもそれに見かわうぐらいのお金は渡して、それは渡したよね、飛行機代を渡してるよねみたいな言っても、っていう感じ 夫が亡くなった時にあげたお金のことはもうもらったから自分たちのお金みたいになっちゃって、あ、まあまあそれはまあいいかみたいなんだけど、そのせめて3回忌の時ぐらい帰ってほしいな、だけど帰ってこなかったですね。自分たちには自分たちの計画があるからみたいなんでね、あえて今帰る必要はないみたいに。
遺産がもらえる時は来たけど、それが終わったらもうっていう感じですかね。
いやいや、その遺産に対してはそのあれじゃないですよ、もう全部お母さん作ったらいいみたいな。
じゃああれで
そ
す
の
ね。
前に私と夫がうまくいったような家庭じゃなかったんですよ。もう家庭内別居みたいな状態だったんで、その中で子供を育ててきてるんで、帰りたいっていうような家庭じゃないんだなというのが、世の中で育てたというのがすごい反省点なんですよね。
そうなると、今日のあなたのご相談というのは、まとめて言うと何ですか？
もっと私を振り返ってほしい、私のことを気にしてほしいです。
ところで、あなた自身は今、健康ですか？
健康です。で
普
すね。
段はお友達とか近所にいらっしゃる？何か趣味をやってらっしゃる？
やってます。
何してらっしゃるの？
スポーツですね、いろいろ。テニスとか、ゴルフとか、いろいろ。
ということで、今日の ご相談っていうのはもっと自分にを振り返ってほしいな。
それと、
うん、
も
うそれにはどうしたらいいんだろう。
それとその私と縁を切ってもさようならみたいなメールが息子からももらってるんで、
それは何、どういうふうに何回もメールを出したりしてるわけ。
そうですそうですそうです。それでその結構無視されてるんですよね。そのお母さんとも話し合ってもしょうがないみたいな。さようならって
きた。さようならってきた。
はい。
その時は何出したの？こっちからはメールは。
やっぱりこのお墓の問題とか、それからちょっとこの家を継ぐとか、その親からもらってる賃貸物件とかあるんですよね。でそれはどうせあんたに行くから、今ちょっとこうややこしくなってるから、そういうごたごたもちょっと聞いといて、ちょっとその今弁護士立てたりするから、ちょっとあなたも聞いてといてねって、それに対してお支払いもするし管理もしてほしいんだけどって言って、ちょっとそしたら返事1ヶ月待ってほしいって言ってる間に、私がまた最速のメール入れたんでカチンと来て、もうお母さんはその自分が悪い悪い言いながらこういう催促 のメールしてきたり、自分が何にも反省してないのに悪い悪いごめんなさい言われて、口だけでごめんなさい言われても僕は信用できませんって、さようならって、それが僕あの考えの結果ですみたいな書かれて、
あなたの方からは、
はい、
どっちかっていうとビジネスライクな手紙を出したのね。
そうですそうです、うん、
それでごめん、さようならなんですね。でお嬢さんの方はは
もうその下が生まれた時からずっと延々に私に対する反抗が続いてますから、うん、私がこう高飛車に何々しなさい、子供が生まれた時も何々しなさい、何々してあげた方がいいよみたいな、その言葉一切がうるさいと、
うん、
まあ普通の親子関係ならお母さんが手伝いに来てるけど、ママに対しては手伝いに来ていりませんって言われると、
うん、
で今も来ていりませんって言われてるんです、
うん、
だから私も反省して、あお母さんが変わらないとダメで、何をどういうふうに変えていいのかもわからなくなって。
わかりました。今日はですね、
はい、
三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
は
い、
わかりました。
先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
きついこと言っても大丈夫かな。
大丈夫です。
あ、大丈夫ですか。
言ってください。言ってください。もうなんか反省するとこはバンバンって言ってほしいです。
あのね。
はい。
言いますから、
はい、
口挟まないで聞いてね、
はい、
あなたは多分人の話を聞かない、
うん、はい、
あなた自分で子供によく口を出しすぎたっていうのと、
はい、
うちは帰りたい家庭ではないって本当に分かってるじゃないかって私は言いたいんですけど、
はいはい、
多分うるさいんですね、
はい、
娘も息子も、
はい、
話すと不愉快になる人っているんですよ。これはね、はい、親とか他人とか関係ないの、身内とかね、
はい、
もう会うたびにね不愉快になるっていう人がいるんですよ、
はい、
多分その手の人なんだろうと思う。
はっきり言われます、
はい、それでね、はい、一言で言うと、
はい、
魅力がないんですあなたに、
はい、
でね、
はい、
どういうつまり自慢できる母親じゃないっていうことなんだけど、
はい、
5歳と3歳と4歳の、まあ、子供たちがいるわけでね、そのお嬢さんもお坊ちゃんもね、
はい、
そうするとね、今からこの子供たちを育てていくためにはね、
はい、
親っていうのは何を考えるかっていうと、
はい、
少しでもいいものを見せたいんです、
はい、
で少しでも立派な人と触れ合わせたいの、
はい、
それでね、
はい、
そういうのはどういう人かっていうと、
はい、
いつも嬉しくしてる人とかね、
はい、
うん、いつも何かに感謝してる人とかね、手本にしたいような人ね、
はい、
あるいは大変教養があるとか、
はい、
話がとっても面白いとか、
はい、
話が面白いっていうのはね、
はい、
何もためになる話とか難しい話をしろっていうことじゃなくて、
はい、
人を愉快にする話ですよね、
はい、
で人を愉快にする話っていうのはこんな面白いことがあったとか、こんな綺麗なものを見たとか、
はい、
こんな楽しいことをしたっていう話っていうのは、
はい、
何度聞いてもいいんですよ。ああそれ自分も見に行きたいなとか、
はい、
ああそんな本僕も読んでみたいとか、
はい、
そういう人っていうのはね、
はい、
もう帰った途端にね、今度いつ会えるのかなって気になるんですよ、
はい、
ええ、これはね身内であろうが他人であろうが関係ないのね、
はい、
それをねもう会うたびにね、
はい、
ああ話さなきゃよかった、
はい、
うん、もうまた会うんじゃ大変だね、で 墓のこととか賃貸物件のことあなたも分かってるようにさ、ただの口実で、そこにないんですよ、あなたは。結構正直にあなたおっしゃったけど、構ってほしい、構ってほしいなんですよね。構ってほしいっていうのはね、可愛くなきゃダメでさ。うん、例えばペットね、猫とかね。あるいは小さい子ね、2歳、3歳の子。これはもう、構ってるだけで、なんかこっちがいい気持ちになりますから、ね。それを、そういう魅力がね、何にもないんですよ。それと、こういう母親を見せたら、子供の毒になるってことをね、思うんですよ。親っていうのはね。うん。少しでも、なんていうか、高潔な人とか、ニコニコしてる人に合わせたいの。子供の心ってそれでなくちゃ豊かにならないから。だから、いつもこう、不満な状態ではダメなのね。自分の心を自分で埋められないなんていうのはダメなのね。でね、具体的なアドバイスを誰もしてくれないっていうから具体的なアドバイスをします。
はい。
あのノートを買ってきて、
はい。
毎日ね、
はい。
1日10個、1日10個ね、
はい。
嬉しかったことだけを書く。
はい。
うん、こんな綺麗なものを見たとか、
はい。
美術館だって、博物館だっていいものいっぱいあるじゃないですか。
はい。
これね、一人で十分に、心を満たすことができるのね。それと今なんかね、イヤホンガイドがあってね、イヤホン借りればね、もうずっと耳元で解説してくれて、ほーっていうのがあるんですよ。で、二つや三つね、心を打つものがありますから、それをメモしていくのね。それをね、あなたね、黙って、お嬢さんにも坊ちゃんにもね、電話もメールもしないで、黙って一ヶ月続けて、いいですか、で、1ヶ月経った時に、この1ヶ月、こんないいものを見た、あんないいものを見た、日本では今こんなのをやってる、一人でこれを見に行った、こんな花が咲いてた、こんな太陽を見た、こんな美味しいものを食べた、という手紙をね、一通ずつ、坊ちゃんとお嬢さんに書いて、また次の1ヶ月、ね。で、また1ヶ月経ったらまた2通目を書く。それをね、6ヶ月やってごらんなさい。そうするとね、口だけじゃなくてお母さん変わったって思いますよ。難しいよ。難しいけど、どうせあなた暇なんだから。それでね、そういう手紙をね、どういう風に書くかっていうと、まずね、お嬢さんや坊ちゃんがね、子供に読んであげたいみたいな手紙でないとダメなのよ。うん、おばあちゃまこんないいもの見たんだってさ、とか、こんなに夕日が綺麗だったんだってさ、とかね。こんな歌覚えてこんなに楽しかったんだってって、おばあちゃまの話をするときに、多分ね、今だと悪口しか話題がないんですよ。うん。なるべく見せたくないんですよ。うん。お前にはばあさんいないくらいのこと言いたいんですよ。そういう人だったのね。それは気がつかなかっただけで。まあ、でもあなた気がついてたじゃない。子供に口を出しすぎた帰りたい家庭ではなかったっていうこと。
はい、
ね、
はい、
うん。だから、私の言う通りにしてみて。
はい。はい、やってみます。
すごく具体的に言ったよ。
はい。で、最後に一筆じゃあお母さん。
最後に一筆いらないの、いらないの。それがいらないの。それがうるさいの。
はい。
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 はい、
やってみます。
はい。
ありがとうございました。
お分かりいただけましたか、
はい、はい。ありがとうございます。
いや、頑張って頑張って。
はい。
できますから。
はい。
はい、
はい、
その前にあれですよ、多分6ヶ月何にも連絡しなかったらそれだけでもだいぶ株上がりますから。
はい、
うん、であなた自身は寂しさを紛らわすというよりは、
はい、
要するに時間を潰すためだけじゃなくって、スポーツでもいいし何でもいいんだけど、はい、ちょっとなんかに凝ってみたらどう。
あ、はい、
自分が楽しくないとさ、
うん、
人は楽しくできないよ、
うん、
はい、
うん、そういう人には会いたくないよ、はい、誰もね。
そうです、
うん、
はい、
何でもいいから何、はい、か見つけてくださいよ。
はい、やってみます。
はい、頑張れ。
はい、失礼します、は
い
は
い、すいません、ありがとうございます。はい、はい。